い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
この放送の直前なんですけどね、はい、とってもびっくりすることがあって、ある会社からですね、10月に熊本で講演会開きたいんで伊藤さんお願いしますよっつメールが来たんだよね、
はい、
それでね、日程調べて返信しようと思ったら、突然ね AI が起動して、
え
こういう文章を自ら作ってくれたんですよね。お世話になっております伊藤陽一です、ご無沙汰しております、おかわりございませんか。さて早速ですが、熊本市内の講演会の登壇依頼をいただきました。開催概要を拝見しました。ずっとねこうやってね、まあだからイエスかノーかは出さないんだよね。それは本人が答えろっていうことだよね。俺設定したつもりないんだけど、今検索しても AI が起動することが多いじゃないですか、はい、メールの返信も自動で AI がやってくれる時代になってきてるのかな。だからイエスの方はね自分が決めなきゃいけないので、そこは自分で書き換えたんだけど、
はい、
楽ではあるけど、僕はどっちかっていうとメールはねそっけない返事出すのにこれはね本当に丁寧に
そうですね。
だから皆さん、私からなんかメール言ってバカ丁寧に頭ができていたらですね、それは AI が作ったとご理解ください。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、 都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか。リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか。投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカ、トランプ政権はイランの核開発阻止を狙うイスラエルの要請を受けて、イランの核施設への大規模な空爆に踏み切りました。空爆後、アメリカの強い働きかけを受けて、イスラエルとイランは停戦に合意し、トランプ大統領は来週イランと核協議を行うと表明しました。一方、アメリカ国防総省は今回の空爆について、イランの核開発を数ヶ月遅らせただけとの初期評価を公表しました。
非常に興味深い展開ですよね。実際にトランプ大統領が停戦は成立したと言った後、放送を収録している段階でまだイランの対イスラエル、イスラエルの対イランの攻撃っていうのは起きてないわけで、この問題は非常に興味深いんでですね、ポイントの2のところで取り上げようかなというふうに思います。
NATO 北大西洋条約機構はオランダハーグで開いた首脳会議で、加盟国の国防費と関連投資への支出を2035年までに GDP 比 5% に増やす新しい目標を決定しました。一方、アメリカのトランプ大統領はウクライナのゼレンスキー大統領と会談した後、ウクライナが求める地対空ミサイル、パトリオットの追加供与を検討すると表明しました。
イランとね、イスラエルの紛争についてトランプ大統領が一応成果を上げたような形になっているので、今度はですね、ウクライナで成果上げたいんだけど、プーチンは難しい男だと一言言ってですね、なかなかことが進まないと言っている中で、トランプ大統領も徐々にウクライナ支援の方向に傾いてきたのかなということを感じる発言だったと思います。
アメリカ、トランプ政権が分野別に課す関税の範囲がじわじわと広がっています。洗濯機、乾燥機や冷蔵庫、食洗機、電子レンジなどの白物家電を鉄鋼、アルミの派生製品と位置づけ、含有量に応じて 50% の関税をかけています。分野の範囲が曖昧になり、徴収対象の品目が野放図に拡大する恐れがあります。一方、赤澤経済財政再生大臣は関税交渉のためワシントンへ出発する前に、期限を切って交渉しないが7月9日を念頭に置きながら交渉していくと語りました。
7月9日についてはね、ホワイトハウスから新たな情報が出てきているので、それも含めてポイントの3のところで取り上げたいなというふうに思います。
世界の株式相場が上昇しています。代表的な世界株指数である MSCI オールカントリーワールド指数は4ヶ月ぶりに最高値を更新しました。トランプ関税による不況シナリオの後退、アメリカの利下げ観測の高まりから、成長期待が強いアメリカの AI 関連銘柄にマネーが再び流入しています。日経平均も5ヶ月ぶりに4万円の大台を回復しました。
引け値がね、566円21銭高とね、これびっくりしますね。だって昨日は3万9000円台の真ん中辺だった。だから引け値もね、4万150円ということで、まあ日本も強いなと。ちょっとね、買い遅れた人が焦ってるのかなと。これについてはポイントの1で取り上げます。
FRB、アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長は連邦議会での証言で、関税の引き上げが物価に与える影響について、6月のインフレ率から学び、7月の数値も確認する。夏になるに従ってわかるはずだと説明し、FRB 内の一部で浮上した7月利下げ論に距離を置く姿勢を示しました。
これはポイントの1のところで取り上げるんですけれども、FRB の中でももう利下げしていいんじゃないのという意見が強まっているように見えますし、指標の10年債もですね、徐々に下がってきて、直近では 4.25 ぐらいまで来ているんで、7月に向けて議論は高まるでしょうね。
上海外国為替市場で幅広い通貨に対して人民元が安くなっており、人民元の総合的な価値を示す指数は4年半ぶりの低水準となっています。中国はトランプ政権の関税政策により対米輸出の減少に見舞われており、為替相場を減安方向に誘導して東南アジアなどへの輸出競争力の強化を狙っているとみられます。
今週非常に面白いなと思ったのは、人民元がこういうことになっていて、ドルに対しては実は強いんですよね。それで円について言えば、円はドルに対して強いんですよ、140円とかね。ただしヨーロッパ通貨とかになるとものすごい円安が進んでるんですよ。だから日本の円と人民元は今同じような動きをしているなというふうに思ってまして、これもポイントの1のところで金融市場の動きですから取り上げたいなというふうに思います。
合成麻薬フェンタニルをアメリカに不正輸出する中国組織が日本に拠点を作っていた疑いが判明したと、日本経済新聞が独自調査の結果として報じました。中心人物が名古屋市に法人を登記し、少なくとも2024年7月まで日本から危険薬物の集配送や資金管理を指示していた模様です。
日経が木曜日から大々的にやっているやつで、ワンツースリーの続きものだということで、金曜日に2が出てですね、土曜日にエンディングが出てくるらしいんですよね。独自調査の記事なので面白いなと思って読んでるんですけれども、じゃあアメリカに流入しているフェンタニルのですね、何パーセントぐらいがそういう区分けはできないのかもしれないけども、日本経由なのかについてですね、なかなか出てこないんですよ。つまりフェンタニルについてはですね、アメリカ政府がメキシコとカナダに対して法律関税を課す理由になってるわけじゃないですか。もし日本が絡んでいるしたら、日本にもこの関税がかかってくる可能性があるわけですよね。であとね、アメリカの動きがどうもよくわからない、駐日大使が少し言及したという報道があったんですけど、まあとにかく土曜日の日経の報道を見て興味深かったら、また来週取り上げようかなというふうに思います。
アメリカアップルのスマートフォン iPhone へのマイナンバーカード機能の搭載が始まりました。マイナカードを持ち歩かなくても、住民票の写しや印鑑登録証明書をコンビニの店舗で取得できるようになります。アメリカ Google の基本ソフト Android を搭載した端末ではすでに導入されていますが、国内のスマホ出荷台数で5割のシェアを握る iPhone で導入されたことで、利用者の拡大が期待されています。
私もね、翌日かな、24日だと思うんですけれども、アプリ を更新する機能を Apple Store で機能させたらマイナポータルが出てきてですね、珍しいなマイナポータルと思ってやったらマイナンバーカード登録できますよということが出てきて、まあそしたらやってみるかと思ってやったらですね、比較的早くできたんですよね。ただし病院とかでですねマイナンバーカードを入れるところあるじゃないですか、狭くてですねスマホはどうも入らないんですよね。ただしコンビニの証明書類はできるようです。私はやったことないんだけど他の人がやってるのを報告として見たので。ただね、私は今個人的なことを言うとですね、マイナンバーカードでパスポートを申請してるんですよね。で6月9日に受理されて処理中になってんだけど、今の今までその処理中から全然状況が動かないわけですよ。もうねそういうことも含めてね、マイナンバーカードマイナポータルまだまだ改善の余地ありだなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは今週もマーケットからです。世界の株が高いですね。
僕はね、一掛けのトリプル高って呼んでんですよ。
一掛けのトリプル高
はい。トリプル高ってのはね、要するに株、債券、ドルが高いことに関してアメリカの金融市場でよく言われるわけじゃないですか。で、株と債券高いですよ、アメリカ。だから債券は利回り下がってるということなんだけど、今日ニュースの中にもありましたけど、人民元、隠れ人民元安が進んでるんだけど、人民元はドルに対しては高いわけですよね。それで、ドル円を見るとね、144円とか145円でうろうろしてて動いてないように見えるんですけど、ユーロで見るとものすごいドル安になってるんですよね。つまり、株高、債券高なんだけど、ドルは安いよね、という、今までの金融市場ではあまり見慣れない現象が起きているということなんですよね。
はい。
じゃあ、なぜですね、株高、債券高が生まれているかということを考えてみると、これはこの前も、私申し上げました、この放送でね。米中貿易交渉で中国の方が強くなっていることが明らかなので、アメリカが関税政策で乱暴なことができないという状況が生まれている。で、それを交換して世界の株式市場が上昇している。つまりトランプ関税っていうのが、アメリカの物価とかそういうのに及ぼす影響は小さいんだというふうに見ているんですよね、マーケットはね。
はい。
で、今日ですね、さらに2つの面白いニュースが出てきました。で、1つはホワイトハウスのレビット報道官がですね、7月9日にデッドライン設定したけど、つまり総合関税を課すか課さないかのデッドラインをトランプ大統領が設定してるんだけど、それはデッドラインではないかもしれないっていう言い方したんですよね。
はい。
それはどういうことかっていうと、あ、トランプさんの気持ち次第で、このデッドラインを動かすんだということですよね。それは8月9日になるのか、9月9日になるのか、または任意の日なのかわからないけど、ということは、マーケットが恐れた、例えば日本には 50% とかいうね、総合関税、中国でも交渉についてもデッドラインがあるわけじゃないですか。ところがですね、この放送が始まる数時間前なんですけれども、
はい、
これは今朝から実は出ていた報道なんだけれども、中国とアメリカがロンドンで合意したフレームワーク、あれについて詳細を発表したという報道が今私の目の前にあるんですよね。これは CNBC の報道で、見出しはこうです。China, US agree on details of London trade framework, Beijing says。 つまり中国の側がアメリカと先のロンドンでの合意の詳細が決まりましたっていうことを言ってるんですね。
はい。
で、それは何を言ってるかというと、これ非常に面白いんだけど、中国はアメリカからの輸出申請があって、つまりアメリカに輸出してくれ、例えばレアメタルとかね、そういうのがあった時には、中国の法令に関して輸出しますって言ってるわけですよ。つまり、レアアースをめぐるアメリカと中国の対立というのは、基本的にこれからは非常に小さなものになるってことを言ってるわけですね。で、その見返りとして、 アメリカは中国に対する各種の規制、これ具体的には言ってないのでわからないんだけど、
はい、
それをキャンセルするって書いてあるんですよ。ということは、米中貿易ってのは我々が想像している以上にスムーズになるかもしれないっていうことですよね。
はい、
で、これは詳細がまだはっきりしないので、皆さんが土曜日とか日曜日にチェックすれば、今後のマーケットを考える上で、いい状況になってくるというふうに思うんですよね。で、それで、アメリカの金利を見るとですね、株式市場に大きな影響を与える金利を見ると、指標10年債でじりじりじりじり下がってきて、利回りはですよ、価格は上がって、今 4.2 とか 4.3 とかなってるんですよね。一時 5% に近づいてアメリカのマーケットがパニックになったこともあるんだけれども、来週雇用統計が発表されたりしてまだわからないところはあるんだけれども、
はい、
パウエルさんは議会証言であんまり利下げには熱心じゃないようなことを言ってるけど、副議長とかですね、いろいろな重要メンバーが利下げしてもいいんじゃないみたいな発言をしてるんですよね。特に7月について言ってるんですよ。ということは大きな流れとしてですね、利下げの機運がまた出てきたと。で、それは株式市場にとって有利なわけですよね。それで、今日のニュースの中に、アメリカのトランプ政権が分野別に課す関税の範囲がじわじわと広がっていますってこう出てるんじゃないですか。
はい。
これどういうことかというとですね、実は、アメリカは関税を鉄とかアルミとかそういうふうに絞った形ではなくて、薄く広く各国が輸出する輸出品から取ろうとしているんじゃないかと私は理解しました。つまり、分野を広げるってことは、いろいろな分野から関税収入が上がってくるわけだから、関税収入を当てにしているトランプとしては、一つの製品でマーケットが目くじらを立てなきゃいけないような関税政策を取らなくてもいいってことですよね。つまり、薄く広くです。薄く広くするとどうなるかっていうと、輸出業者は薄いんだから、まあ飲んじまえと。アメリカで製品上げる必要ねえじゃねえかっていう結論に達する可能性が高いということですよね。
はい。
つまり、輸出元がアメリカの販売各社に対して、俺が持つから値段上げないで売ってよっていう可能性が出てくることですよね。それはどっちにしろ関税はアメリカ政府に入ってくるわけだから、で、そうするとね、環境としては中国とアメリカとの合意もあるし、ということは、思った以上にトランプの関税政策というのはアメリカの物価情勢に大きなインパクトを与えないで済む可能性がある。だから世界的にですね、やっぱり株が高いわけですよ。アメリカが上がってます。NVIDIA が上がってます。ヨーロッパも上がってます。日本も上がってきましたっていうだけじゃなくて、世界中の株が上がっているという状況が今出現しているということだと思います。
はい、
それは今言ったように、米中の貿易関係が比較的安定してきて、どうも話が通じているようだという状況なのと、薄く広く取るアメリカ、トランプの関税政策が、どうもアメリカの物価を目が飛び出るほど押し上げることにはなりそうもない。よって、FRB がもしかしたら7月に利下げするかもしれないという観測が強まっているということですよね。じゃあ、トリプル高と言われる中で2つ高いんだけど、なぜドルが安いのか、はい、つまりユーロなんかに比べるとですね、ものすごい勢いでドル安が進んでるわけですよ。ドル円について言うとね、むしろ横ばい、多分人民元もですね、チャート作ってみると最近は横ばいだと思うんですよ。で、それはやっぱりですね、ヨーロッパに対してドル安になっているのに、ドル円についてはあんまりドル安になってないじゃないですか。ね、
はい、
日本でドル安ったら135円とか120円とかになるのになってない。それはなぜかというとですね、例えば中国は年間3000億ぐらいの対米黒字出してますよね。で、日本は年間600億ドルぐらいの黒字出してますよね。で、アメリカの政策というのはその黒字をなくしちまえっていうことでしょ。
はい、
黒字がなくなるっていうことは、その国の通貨が高くなるきっかけが少なくなるっていうことですよね。今まではですね、アメリカのマーケットにお金が集まるから、株や債券が上がってドルも上がるっていう状況だったんだけれども、今はどうもそうじゃなくてですね、基本的にはアメリカにあんまりお金は入っていないという状況で、入ればドル高になるのに入らないからドル安になりますよと。ただ日本と中国の通貨について言うと、二つの国が置かれていた政治的状況もあって、 あまり高くなれていないんじゃないか。ちょっと過去の例から見ると、歪んだ状況がどれくらい続くかどうかというのはわからないんです。
はい、
だから、こんなにドルが安くなり続けると、アメリカも懸念して、それは物価上昇圧力になるので、どうするのかなと。ウォール街なんかからはですね、もうアメリカにお金があんまり入ってこないから困るっていう話がいつか出てくると思うんです。今はね、アメリカの家計が、大きな消費をしないで、そのお金を株式投資に向けているっていう可能性が高いので、いずれにしろですね、関税のデッドラインが7月9日に迫っているにもかかわらず、世界の株価が上値を追っているというのはですね、はい、非常に興味深い状況かなというふうに思いますよね。
次が中東情勢です。伊藤さんに今後の注目点について解説していただきます。
イスラエルがいつまで黙ってるかでしょう。イスラエルはイランの核というものを許さないと。つまり、イスラエルという国はですね、人口も1000万ぐらいで、面積も非常に小さいわけですね、イランに比べればね。万が一にでも、イランが原子爆弾を作って、大量攻撃した場合には迎撃できなくて、または迎撃したって原子爆弾がイスラエルの上空でね、破裂したら、国家存亡の危機になるわけで、つまりイスラエルの決意は、イランには核を持たせない。というのが固いわけです、
はい、
それなぜ固いかというとイランの側がイスラエルという国を認めてないからですよね。認めてないってことはいつか潰してやれというふうに考えているというのは自然で、だから私はトランプさんがイランとイスラエルの合意を締結したってアメリカが来週予定されているイランとの会合の中でね、原子爆弾絶対作れないようにしないとイスラエルは黙ってないと思うんですよね、
はい、
でイスラエルはハメネイ氏を取り除いて、どういう方法かにもよりますけども、体制変換をしたいんですよ。イランのね。
はい、
ね。それを狙ってるわけです。で、そうすると、今はネタニヤフはトランプさんにバンカーバスター貸してもらったお礼もあって、静かにしているんだけれども、なんかきっかけ作ってイランを攻撃したいと思っていることは間違いないと僕は思うんですよね。
はい、
時間の経過はイランの核開発を進めるっていうことになって、その核開発がイランの言うように民生用ではない可能性はずーっとイスラエルは疑い続けると思うんですよね。
そうですよね。
だからそうすると私はね、中東情勢、トランプさんが合意を取り付けてイランが弱まっている時にネタニヤフに貸し作ってネタニヤフも言うことを聞かせたという段階にあるわけで、どうもイスラエルは総選挙ありそうですよね。なんか支持率が急激に上がって今選挙をやると今23議席しかないんだけど31議席に議席が増えそうだということを言って、今政権維持がギリギリなんだけれども31人までなるとですね、超保守派って言われる政党を排除しても政権維持できる可能性があるわけですよね。イスラエルの政権はネタニヤフでまだ続く可能性が高い。一方でイランはですね、ハメネイさんが86歳ということであるし、どうも部下といろいろな交信しても全部それはイスラエルに傍聴されていてですね、怖くて地下の秘密ルームで撮影したビデオをテレビで流すことはできるけど、とても大衆の前に出てこれないような状況になっているので、後継者を 2,3 人選んだという説があるんだけれども、イランの体制は明らかに近い将来変わります。それはイスラム体制の持続かもしれないけど頭は変わるっていうことですね。で、そうするとその時にまたイランがどう出てくるのか。で、一つの可能性としてはね、今イランはこの機に乗じて頭をもたげ始めた反対派に対する攻撃を一斉に開始してるわけですよ。で、攻撃開始したのはいいけど、それの不満が溜まると体制転換のパワーになり得るっていうこともあるので、しばらくそういう中期的な視点に見方を変えた方がいいなということです。
続いてはアメリカとの関税交渉ですが、期限である7月9日が近づいてきました。
これはポイントの1、2で言いましたけれども、はい、レビット報道官も言っている通り、7月9日ではなくなる可能性が非常に高いです。アメリカがですね、百何十カ国と貿易している中で、正式に交渉をまとめたのはイギリスだけなんですよね。
はい。
これは枠組み合意だったんだけれども、最近、スターマーとですね、トランプが合意書を交わしているので、これはまあ正式になったんでしょう。さっきも言いましたように、中国とアメリカとのロンドン合意について、枠組みの詳細が決まったと発表しているんだけど、
はい、
じゃあ関税どうするかっていう発表はないので、はわからないですよね。その他の日本をはじめとして、 EU もそうなんですけれども、合意も済んでないじゃないですか。
はい、
多分、7月9日っていう期限は延長されます。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
今週はね、友達と夕飯食べてたら、国宝がいいらしい。見たらって言うから、じゃあ見ましょうっつって、
はい、
火曜日に日比谷で見ました。9時半からの回でね。
はい、
で結構いっぱいで、女性が8割です。見に来ていた人はね、僕は少ない男性の一人だったんだけれども、まあいい映画だったな。長いんですよ。2時間55分の映画なので、普通2時間ちょっとの映画に慣れている身としては、長いなと思いながら、でもね、歌舞伎のね、特殊な世界、血筋の人と部屋子の、最初ね、顔がどっちかよくわからなくて、吉沢亮さんとね、横浜流星さんなんだけど、主役は吉沢亮さんでね、
はい、
まあよくできてます。エンターテインメントの面としても、映像の美しさとしても素晴らしいし、私はあの二人のね、若手俳優が歌舞伎の所作を演じ切ったところはね、なかなか素晴らしいなというふうに思いました。それでね、血を引いた、歌舞伎の一家の血を引いた御曹司と、まああんまりネタ言うと良くないんで、あれだけど、まあ要するに年齢の経過との中で上になったり下になったり、もうこれ以上言わないんだけど、
はい、
2時間55分、僕の場合は1300円。全然損したようには思いませんでしたね。いい映画だと思いました。
今週のここを見てきた、これを見てきたは映画国宝でした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りしました。
あのね、最近思うんだけど、行きつけのレストランに行くと、
はい、
全員日本人じゃないっていうケースが結構あるんですよね。この前ね、日本橋と赤坂にある天ぷら屋さんの赤坂の方に行ったんですよ、
はい、
そしたらね、従業員がね、みんなね、よくわけのわからん単語をしゃべってるんですよ、
はい、
でどうもこの人は日本人だなと思って、この人たちどこの方ですかって聞いたら、ミャンマーの方ですと。我が社としてはミャンマーの方を技能実習みたいな形もあるんだけど積極的に採用してますって言うんですね、
はい、
それでミャンマーの人がですね、他の店でもものすごく増えてます。でそれはミャンマーって今ああいう国情があって、軍隊が民主派を弾圧してるわけじゃないですか、
はい、
まあいいことだなと思う一方でですね、天ぷら屋そば屋で日本語が聞けないのもどうなんだろうというふうに、それはまあいいですよね、
はい、
増えざるを得ないですよ。僕は悪いとは思ってませんし、日本の人口はもう減り始めてるわけだから、はい、もう必然の動きだなと思うんですけれども、うーんと思いながらね。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。